今朝のメッセージは、第二歴代史の34章からです。しばらく列王記歴代史と学んできましたけれども、今回のメッセージが、歴代史の最後のメッセージになります。34章のに出てくる王様はヨシアという王様ですね。イスラエルには一人も、北のイスラエルには良い王はいなかったけれども、南のユダの方には何人かいました。良い王と呼ばれる最後のユダにおいて最後の王がヨシアですね。ヨシアが活躍したのが紀元前640年から609年ということですから、彼の孫の時代にユダもイスラエルが滅びてからもうすでに80年経ってます。そしてあと40年ぐらいですかね、30年40年ぐらいでユダも滅びてしまうんですけれども、ですから彼の孫の代にもう滅びてしまいます。ですけれどもヨシアが生かされたその彼の時代に、彼のできる神様を愛し、神様を信頼し、彼のできる、限りのことを神様に捧げ尽くしたという、そういう人物です。で、何十年かの間ヨシアの時代に、ヨシアという人は8歳で王様になったということですね。ですから、まあ最初は、周りの人に支えられてという王様でありましたけれども、16歳ぐらいから自分の意思を持って、そして、このユダを立て直したい、かなりひどい状態であった。彼のおじいちゃんの代ですね、マナセという非常に悪い王様があったということで有名ですけれども、もう神殿の中も、神様の神殿の中も偶像でいっぱいになってしまっていた。で、マナセにおいては自分の子供たちをそういう偶像に捧げていたという、そういうことも書かれています。しばらくの間、聖書というものすらなかったようなんですよ。そしてヨシアの時代に神殿を工事していたときに聖書が見つかったという、発見されたという、そういうことが書かれていますね。それでその聖書をヨシアが読んだときに、どういう反応をしたかというと、まあ、有名な箇所でありますけれども、彼は自分の衣を引き裂いた、涙を流して、そして悔い改めて、神様の前に悔い改めて、神様の、自分も聖書をなしで生きたわけですから、神様の意思というものがはっきりは分からなかった。そしてそれが分かったときに、自分と自分の国、国民のために神様の前でひれ伏して、へり下って、悔い改めて、祈ったということです。そのことが書かれているのが、この34章の19節のところで、何十年か、ユダになかった、神殿にもなかった聖書が巻物だったでしょうね。その当時は発見されて、その言葉を聞いたときに、王は 自分の衣を裂いた。そして預言者に神様の御心を求めるわけですけれども、こういう言葉が与えられたということをですね、27節で、あなたがこの場所とその住民について神の言葉を聞いたとき、あなたは心を痛め、神の前にへり下り、私の前にへり下って自分の衣を裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる主の御告げです。そういう言葉をその預言者からヨシアは受けました。今朝のこのメッセージの題として、聖書の二通りの読み方、私たちにとっては読み方になるかもしれないんですけれども、このヨシアの時代、旧約聖書の時代には預言者たちがいましたから、預言者が神様の御言葉を語った時にどのように聞いたかという、その二通りの聞き方、御言葉の二通りの聞き方という方が、その当時の時代には合ってるかなというふうに思います。で、その二通りの聞き方というのは、一つは、高ぶった王様たちがどのように御言葉に対応したか、ということをですね、高ぶった聞き方、それとも減り下った聞き方、その二通りの聞き方が、あったというふうに言えるのかな。一つのその高ぶった聞き方は、聞くけれども聞かない、イエス様が、繰り返して言われた表現に、言葉に、耳のあるものは聞きなさいという表現がありました。みんな耳があったと思います。ですけれども、イエス様はそう言われたのは耳の問題ではなくて、私はだいぶこう耳が聞こえなくなってきたんですけれども、身体検査を受けた時に自分としては一生懸命聞いてこうボタンを押したんですけれども、左耳はかなりなんて言われて、まあそういう、ですから耳ではなくて心の問題であるということですよね。イエス様が言われた耳のあるものは聞きなさいという言葉、態度、そして確かに日本語でも聞くという言葉には従うという、受け入れるとか従うという意味もあります。多分小さい時にこういう言葉をお母さんから言われたと思うんです。どうしてお母さんの言うことが聞けないの、耳には入ったと思うんですけれども、やめなさいとか、もうこっち来なさいとか、でも聞いたけれども従わないという、そういう時に決まって言われることは、どうして言うことが聞けないのっていう、そういう表現なんですけれども、聖書でも同じように使われているということだと思います。私たちが先週学んだ王様の名前はアサという王様でした。そしてアサが預言者を通して御言葉を与えられた時にどうしたか、アサは怒ったんですね。自分に気に食わないことを言われた、自分のプライドを傷つけるようなことを言われた。で、怒ってその預言者に足かせを、ですから牢に入れてしまった。そして民のうちの誰かをその踏みにじったということが書いてありますね。王の権力を持って、力を持って、そして、それは朝でありましたけれども、もう一人、ウジヤという王様もいました。そこはこれから読みますけれども、共通点は、朝とウジヤの共通点は、御言葉を聞いてどうしたかというと、怒った、腹を立てた。第二歴代史の26章の16節から20節までを読みますと、こう書いてあります。しかし彼が強くなると、これはウジヤ王のことです。随分長い間王でありましたけれども、彼が強くなると彼の心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。 彼は彼の神主に対して不信の罪を犯した。彼は香の壇の上で香をたこうとし、主の神殿に入った。すると彼の後から祭司アザルヤが主に仕える80人の有力な祭司たちと共に入ってきた。有力なという言葉は他の訳では勇敢なという表現がありますけれども、勇気を必要としていた行為であった。そして彼らはウジヤ王の前に立ちふさがって彼に言った。これは普通できないことなんですよ。王様が行くと、人はその道をこう開けるっていう、ですけれども塞いだ。そして言ったわけですね。ウジヤよ、主に香を焚くのはあなたのすることではありません。王様という国では一番偉い人かもしれないですけれども、それはあなたのすることではない。で、それを決めたのはあなたよりも権威のある神が決めたことですよということをですね、香を焚くのは神様が決められた、聖別された祭司たち、アロンの子らのすることです。聖所から出てください。あなたは不信の罪を犯したのです。あなたには神である主の誉れは与えられません。それを聞いたウジヤの反応ですね、御言葉に対する、聖書の言葉に対する、神の言葉に対する反応です。ウジヤは激しく怒って手に香炉を取って、それでもそれをしようとしたわけですね。香を焚こうとした。彼が祭司たちに対して激しい怒りを抱いたとき、今にもおそらくこいつらをやってしまえ、殺してしまえということは命令できたと思うんですけれども、そういう状況だったのかな。その祭司たちの前に主の神殿の中、香の壇の傍らで突然彼の額にサラートが現れた。祭司の頭アザリアと祭司たち全員が彼の方を見ると、なんと彼の額はサラートに侵されていた。サラートというのは、何年か前に神官役の役も、それまでは雷病というふうに訳されてましたけれども、より正確な役にしようということで、言語のサラートというのはあまりはっきり分かっていない、とにかく重い皮膚病であり、そして聖書の描写によると伝染する、そういう恐れのある病であったということですから、そこで彼らは急いで彼をそこから連れ出した。そうなった時に、王は自分のやろうとしていることをやめたということですね。そして、彼も、自分から急いで出て行った。主が彼を撃たれたからである。で、ここからもう、ウジヤは王という地位はそのままでしたけれども、隔離されていた。ずっとその王宮に戻ることはできなかったということです。このウジヤ王の話から私たちが学ぶことは、聖書の言葉で表現でありますけれども、高ぶりとかプライド、傲慢が招くものは何か。先ほど読んだところで、彼の心は高ぶり、ついに身に滅びを招いたという書いてありますから、プライドとか、高ぶり、傲慢は何を招くのか。これはもう聖書に繰り返し繰り返し書かれている言葉です。高ぶりは破滅に先立ち、心の傲慢は倒れに先立ちますよ。私たちがこのことから学ぶのは、神の言葉に聞き従わない人は他のものに聞き従っている。何かに私たちは従って生きているわけですけれども、ウジヤ王の場合にも、神の権威よりも自分の権威、あるいは自分の権利というものを一番にしたということです。神の国という表現が聖書にありますけれども、イエス様が述べ伝えたのは神の国であると、神の国が近づいたというふうにイエス様が述べ伝えられた、それが福音であるというふうに言われてますけれども、 私たち人間は神の国を許さない、神の支配を許さないという、そういうところがあります。受け入れない。どうして受け入れないかというと、自分が王様、自分が自分の人生をコントロールする、自分のものだから。クリスチャンになるということは、イエス・キリスト、キリストは王という意味ですから、キリストを自分の王とする。そうすると、王とするということは王座を明け渡さなくてはいけない。それがクリスチャンになるということですけれども、私たちは口ではそう言うかもしれないですけれども、実際には王座に居座ってしまうとかですね、そういうところがあるのかなというふうに思います。そしてこの世は神を自分たちの王とは認めないわけですよね。自分たちが自分たちの権利がある、そしてやりたいことをやる権利があるんだ。ですから神の国を受け入れないんですけれども、そう言いながら多くの人は、神の国イコール天の国ですから、天の国、天国に入りたがる。そこには大きな問題があると思うんですよ。天の国、国という言葉には支配という意味があって、神の支配を受け入れない者がどうして、天の国、天国に入りたがるのかっていう。ですからそれは私たちが、物事を歪めてしまう、神の存在、そして神の国そのもの、あるいは教えを歪めてしまう、自分たちに都合のいいように変えてしまう、そういう問題があるんではないかと思います。ですから私たちが気をつけなくてはいけない御言葉に対する態度としては、それを自分中心に扱う、御言葉を御言葉に聞き従い、御言葉に仕えるのではなくて、それを使うという、そういうところかなというふうに思います。アハブ王という人がいました。これは北のイスラエルの王様でありましたけれども、預言者エリアとのやり取りで有名な王様ですが、彼はその代表的な一人かなと思います。御言葉を利用する自分の目的のためにですね。で、彼には、彼が雇っていた雇われ預言者というのが400人いたということです。そして彼らの仕事は何か、王様の顔色を伺って、王様の聞きたいことを神の言葉だとして、王様に伝えるのが仕事であったということでした。その時代から、1000年近く経ったイエス様の時代、パウロの時代に、パウロが教会クリスチャンに注意した言葉の中にもそういうことが書かれていると思います。パウロはテモテに神様の御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、いい時と悪い時というのは、人々が耳を傾けてくれる時もあれば、それを拒絶する時もあるということだと思います。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。で、理由が書いてあります。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、ここですね、同じことだと思います。旧約の時代と、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理をから耳を背け、空想話にそれていく時代になるからです。これは2000年前に書かれた新約聖書の言葉でありますけれども、2000年経った今でも同じことが言えるのではないかと思います。ペテロは私たちクリスチャンにこういう言葉を書いています。御言葉に関してですね、御言葉どういうものなのか、あなた方が新しく生まれたのは 朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。ですから私たちは神様の言葉によって新しく生まれた、永遠の命を与えられたということです。そして人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。人は必ず滅びてしまうですけれども、主の言葉は変わることがない。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。永遠の言葉です。あなた方を永遠に生かすことのできる言葉です。イエス様もマタイの24章でこのように言われました。この天地は滅び去ります。私たちは天地は滅びないだろう。あのお正月の歌にも、終わりなき世の、めでたさよっていう歌がありますけれども、それはもう完全にこう大自然とか そういったものはもうとにかく永遠に続くっていう、終わりないですけれども、聖書はある。そして、それよりも確かなものは何か。イエス様は、私の言葉は天地が滅びても滅びないよというふうに言われた、その言葉である。そして私たちは考えてみますと、神様は御言葉によって全てをお作りになり、ヘブルの一章の三節によると、またイエス様はその御言葉で全てを保たれているということです。そこまでが、高ぶった態度で、御言葉を扱うという注意でありますけれども、今日私たちが注目したいのはこのヨシアという人で、ヨシアは御言葉を聞いてへりくだった。そして、神様はそのへりくだった姿勢、態度というものを受け入れた。この神様の御言葉に対するヨシアのへりくだった態度が、ヨシア、この王様を救うことができたということです。そしてさらに、聖書にはヨシアという人はダビデ王のように生きたいというそういう考えがあったんですね。聖書がなくてもですから、おそらくこう語り継げられていたんだと思います。小さかった、幼かったそのヨシアでも、その自分の先祖のダビデという王様がいた。ダビデは神様を信頼して、神様に従って、そして神の国であるイスラエルをしっかりと守った王であった。そういう王様に自分はなりたいっていう、そういうイメージが、あったんだと思います。そしてそのダビデの詩編というふうに言われている詩編の19編ですけれども、詩編で御言葉の詩編と言われているのは119編ですね。一番長い詩編で5分じゃ読めないですね。少し時間がある時に御言葉について自分も、考えたいという時には119編がおすすめですけれども、時間が短い時間しかないという、5分しかないという場合には119は無理ですから、19に行ってみてください。そこにも御言葉の素晴らしさというのが書いてありますね。そしてそこには御言葉に従うことが喜びであるという、そういうその御言葉を、に対する態度が示されています。そこを読んでみたいと思いますけれども、主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえないものを賢くする、主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする、主への恐れは清く常しえまでも変わらない、主の裁きはまことでありことごとく正しい、それらは金よりも多くの純金よりも好ましい。 もし誰かがその好きなだけ金を持ってっていいですよ、純金もちろん純金ですけれども持ってっていいですよって言われたら、私たちはどこですかということで、どこに行けばそんなことできるんですか、私たちにはそれが与える御言葉はそれ以上のものですというふうにダビデは言っているんですね。ダビデは純金いっぱい持ったと思うんですけども、それ以上のものだ、蜂蜜よりも、蜂蜜の滴りよりも、甘い、またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける、それを守れば報いは大きい。でそこまでが御言葉でありますけれども、次にはこう祈りにそれが変わっていくんですよ。ですからその御言葉が私たちが正しい姿勢で御言葉に向かうならば、御言葉がどういうことを私たちにしてくれるのか、神様は御言葉を通してどういうことができるのかって書かれているのがこの箇所かなと思います。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。この支配という言葉、神の国の時に出てきましたけれども、私たちを支配するのは何なのかということは非常に大事なことですよね。傲慢、プライド、そういうものが私たちを支配しないように、そうすれば私は全くものとなり、成長して成熟したものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。そしてどの辺をこの人はダビデは変えてほしかったのかというと、私の口の言葉と私の心の思いとが神様の御前に受け入れられますように、そこからだ、これをやった、こういう立派なことをやったということよりも、まず心から、そして心から出る、口から出る言葉、そこを神様助けてください、成長させてくださいということだと思います。我が家は我が贖い主主よ、1年最初のメッセージということで、何か特別なメッセージを考えようかと思って、その第二列王記はいいかなと思ったんですけれども、歴代史はいいかなと思ったんですが、これはその御言葉に対する姿勢ということでは、この1年の最初のメッセージとしてもふさわしいかなと思いまして、この場所を選んだんですけれども、ですから私たちが今年しっかり神様の御言葉から栄養をもらって健康を保ち成長していくようにしましょうということですね。聖書に書かれている注意というのは、バランスの良い御言葉の栄養を取りましょうという、霊的な栄養を取りましょう。確かに柔らかい部分、甘い部分はありますけれども、それだけではダメですよというのが聖書にちゃんと書いてあるんですね。ヘブルの5章の12節から14節のところで、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、父を必要とするようになっています。まだ父ばかり、父というのは、美味しい、飲みやすい、噛まなくても大丈夫っていう、読んでいるような、まだ父ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません、幼子なのです。しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。ですから御言葉を、学ぶ、御言葉に親しむ、そういう中にあっても、私たちは御言葉を学びながら成長していかなくてはいけないんだということが書かれているんだと思います。そしてへり下って御言葉に引き従おうとする、その大切さをイザヤでも教えられています。イザヤの57章の15節で、 この辺りは私がよく引用するところですから、皆さんも覚えている箇所だと思いますが、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこうおせられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。次のところは御言葉という言葉が出てきますね。私が目を留める者はへり下って心を砕かれ、私の言葉におののく者だ。まさに今朝私たちが注目したヨシア王の姿勢というのがそういう姿勢であったと思います。そしてそれを神様が喜ばれた。先ほど私たちは高慢は何を招くのかという、高ぶりは何を招くのかというところを考えましたけれども、ここではへり下りは何を招くのか、それも聖書は答えます。まあここでもう答えちゃってるんですけど、へり下りは神様を招きます。そしてペテロの5章では、ヤコブにも書かれている言葉ですが、神は高ぶる者に敵対し、へり下る者に恵みを与えられる。ですから私たちがへり下った姿勢で御言葉、神の前に行き、そして御言葉を学ぶなら、私たち神様は豊かに恵みを注いでくださるということです。それを私たちは受けて、新しい年をそのように歩みたいと思います。イスラエルという国は旧約聖書で、私たちは歴代史の最後まで行くとイスラエルがどうなったかというのが分かるわけですね。完全に滅ぼされてしまった。そして捕囚の民としてバビロンに、連れて行かれてしまった。でもそれはもう入る前から神様が注意されたことでした。私にを信頼しなさい、そして従いなさい、そうすればあなた方は幸せになりますよ。ですけれども彼らは従わず、神様を捨てて他の神々の方に行ってしまったというのがイスラエルの歴史でありました。ですから神様が注意された通り、御言葉通りに滅びてしまった。ですけれども滅びるよと言ったその言葉の後に神様が付け加えられたのは、でも滅びて、そして行ったところで悔い改めて私に助けを求めるなら、私はあなた方の祈りを聞くよ、そして、救い出すよということですね。歴代史の一番最後のところはそこまで書かれています。ですから彼らが、学んだことは、イスラエルが学んだことは、自分たちの力で生きるのではなくて、神様の希望、望みというものは神様にあるんだ。ですから私たちはこの新しい一年、日々神様の前にへり下り、神様の、御言葉に聞き従って、神様の御言葉からしっかり栄養をもらって、健康に、霊的に健康に、そして成長を続けたいと思います。でこれは先ほど献金の時に読んだ箇所ですけれども、このような、一年、また日々を私たちは今年過ごしていきたいなと思います。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできるかです。今年その方と一緒に日々歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日ヨシア王のあなたの前にへり下ったその姿勢から学びました。御言葉によって、彼が奮い立ち、そして御言葉に従った姿を私たちは考えました。そして私たちを新しく 私たちに新しい、また永遠の命を与えたのは御言葉であることも学びました。どうぞ私たちが日々の生活の中で御言葉を大切にして、そしてあなたとの関係を大切にして、あなたといつも一緒に歩み続けることができますように、今年私たちがあなたによって満たされ、そしてあなたの恵みによってあなたの栄光のために良い技に日々励むことができますように助けてください。今の世の中は本当に大変な状況にあります。日本でも災害で苦しんでいる方々が大勢いらっしゃいます。また戦争で人生がめちゃくちゃになってしまった人々が大勢いらっしゃいます。どうぞ神様の憐れみを、助けを、導きを、どうぞリーダーたちに知恵を、導きをお与えください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。